主よ、私たちの神よ、あなたこそ栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方。あなたは万物を作られ、御心によって万物は存在し、また創造されたからです。これは天国で24人の長老が玉座についておられる方の前にひれ伏して、自分たちの冠をその前に投げ出していった、賛美の言葉であります。私たちは今捧げられました特別の賛美に合わせて、神様の前に自分のすべてを投げ出しました。神様がそれに対してたくさんのものをお返しくださいます。いや、もうすでに神様は私たちにすべてを与えてくださったんです。あとは私たちがそれに対して応答するだけです。今日私たちはここで神様と出会い、また神様の思いにお応えしていくわけでありますけれども、1週間さまざまなことがあったはずです。そしてその1週間の中で、時には神様を、恨むまではなかったとしても、山形長老がお祈りしてくださったように、神様から遠く離れてしまうことがあったかと思います。しかしそれにもかかわらず、神様は決して尽きることのない恵みを持って私たちを包み、そしてこの世に変わらず一週間に一度私たちと出会うための時間をですね、設けてくださるんです。本当に神様の大きなお恵み、深い憐れみを感謝しようではありませんか。安息日、天国での過ごし方という題で、お説教いたしますけれど、もう私の説教はいつも単純であります。あっち行ったりこっち行ったりするんですけれど、言いたいことはもう最初に申し上げておきますので、これが言いたいんだなってことを寛容な目で、耳でですね、聞いていただければ幸いですが、安息日ということを考えるときに、私たちは何かこう深い意味をですね、あれやこれやと思い浮かべるのではないかと思うんですけれども、これはもうただ一つです。つまり天国で私たちが過ごす神様との時間の練習をしている、神様と過ごす天国での予行演習であるということを訴えたいんですね。天国で過ごす、聖書朗読で読んでいただきました黙示録21章、もう一度お読みします。21章の3節ですが、ヨハネが幻の中で新しい天と新しい地を眺め、そして最初の天と最初の地が去っていったその場面です。そこで神様の声を聞きます。玉座から語りかける大きな声をヨハネは聞きます。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となり。私は4節もお読みしてもいいかとは思うんですけれど、今日は3節で留めておきます。涙を拭い取ってくださる、もう悲しみもしも先も痛みもない、本当に素晴らしい世界だと思いますけれども、それは結果でしかありません。涙が拭い去られるのはどうしてですか。神が人と共にいるからです。神自ら人と共にいてくださるからです。ですから全てのものは過ぎ去っていくんです。神が、そして神の幕屋がと書かれていますけれども、もう天には聖女は必要ないんです。なぜならば神様ご自身が私たちと一緒にいてくださるからです。神と人が出会うその聖なる場所が必要なんじゃなくて、もうすでに神様と共に、神様が人と共に住んでくださるから聖女は必要ない、神様が聖女であるっていうふうに、黙示録には書かれているわけです。安息日はその意味で 私たちが神様と共に過ごす時間、つまり天国で神様と共に過ごすその時間を先取りする日であることです。聖書では何と言っていますか？安息日のことを。まず創造の記念日と言っています。実会の中では、出エジプト記の中ではですね、20章ですけれども、神様が第4条をですね使って戒められましたね。主が天と地と海とその中の全てのものを作り、7日目に休まれたからである。だからこの日を聖としなさいとおっしゃっています。そして別の記述、申命記5章では、今度これはどうなっていますかというと、イスラエルの人たちを奴隷であったところから助け出してくださった、だからそれを覚えなさいと教えています。安息日の意味合いをここで私たちは知るのです。あるいはまた出エジプト記の31章ではですね、私があなたたちを聖別するものであるということの印だっていうことも言われています。安息日には本当に深い意味があろうかと思います。あるいはですね、安息日を破った人は石打ちの刑に処せられるとか、安息日を守る人には豊かな祝福があります。またはですね、共同体として安息日には何も買いません、あるいは安息日を共同体として軽んじた場合にはその共同体は壊されていきますというようなことが具体的に書かれているほどです。それほどに安息日は意義深く大切にしていくんだよ、言ってくださいって言われているんです。新約聖書でもイエス様は安息日を本当に毎いつものように守って街道に行って御言葉を読まれたっていう記述がありますね。あるいは安息日に人を癒すっていうこともありました。立法学者たちがファリサイ人たちが安息日にしてはならないことを何でするんですかって言った時に、イエス様は、あなたたちは自分の飼っている動物が井戸に落ちたから安息日だからといって拾わないってことをしますか、あるいは喉が渇いている家畜をそのままにしときますか、だったらばなおのこと、18年間も悪魔の霊に取り憑かれていた人を解放してやること、これ安息日にふさわしいんじゃないですかと言い返されました。おっしゃる通りですよね、イエス様の。でも安息日に何をしたらいいかということに人々は心を砕いていたわけです。で、私たちもそういう傾向があるんです。あれしていけない、こうすべきだ、それは大事なことかもしれません。しかしそれは第一義的なことではないのではないでしょうか。もともと安息日はどういうものなんですか。創世記2章、少しお開きください。創世記の2章、ここに最初の安息日が記されております。2章の2節、1節からお読みします。創世記2章の1節です。天地万物は完成された。創世記というのは聖書の最初の方ですね。最初の方の2章ですけれども、創世記の2章1節からお読みします。天地万物は完成された。第7の日に神はご自分の仕事を完成され、第7の日に神はご自分の仕事を離れ安息なさった。この日に神はすべての創造の仕事を離れ安息なさったので、第7の日を神は祝福し聖別された。ここで大事なのは何でしょうか。安息日に私たちが何かをしなくなることでしょうか。自分たちがしている技を止めることでしょうか。もう一切の世俗的なことを捨てることが大事なんでしょうか。それは大事なことに違いないんですけれども、一番大事なことではありません。一番大事なことは何ですか。神がご自分の仕事を離れられたということです。神が安息なさったということです。神がこの日をわざわざ設けられたということが大事なんです。人間が作られたのは6日目です。それまでに光や水や空気や食べるもの、動物、すべて必要なものは備えられました。人間はそれがあれば生きていくことができました。それで完成したんです。よかったんです。終えてよかったんです。しかし神様は終えられなかった。終えられたのは7日目です。 7日目に全ての創造の技を完成され終えられたとあります。6日間で人間に必要なものは全て揃っていました。しかし7日目を神様は備えられた。それは他でもありません。人間が神様と交わるためです。いえ、逆です。神様が人と出会ってくださるための日であるということです。ですから私たちは安息日を尊ぶんです。安息日に我々の持っているものを捨てるんです。離れるんです。休ませるんです。なぜですか？神様がその日を私たちと出会うために備えられたからです。主体は神様です。神様が私たちと出会ってくださる。だから私たちは自分のものを置くのです。10回が先ほど少し取り上げましたけれども、4条5条だけ取り上げると分かります。1、2、3、あるいは6、7、8、9、10はですね、何々してはならないという否定的な消極的な戒めですが、4条5条に関しては安息日を尊びなさい、聖なるものとしなさい、そして父と母を敬いなさいと勧めています。そしてイエス様もこのことを神を愛し人を愛しなさいと戒めてますねとまとめられました。その通りにしなさいと私たちに勧められております。ですから私たちは安息日を尊びたいと思います。また父と母を敬いたいと思います。神様がこの積極的に進めておられるのには訳があります。自分のしたいことをするのでなくて、自分のしたいことを脇へ置くときに、私たちは神様を自分自身の主としてお迎えすることを証しするんです。11をお返しするのもそういう一つですよね。私たちに与えられているお金すべて、私たちに与えられてますけれども、それはすべての与え主のものですということを表すために10分の1をお返しします。7分の1である安息日も、この1週間のすべてはあなたのものです。でもそれ6日間私たち、委ねられてます。ですから賢く使うようにします。でも本当はすべてあなたに属しています。私もあなたのものです。これを表すのが7日目なんです。話が、ちょっと元に戻しますけれども、7日目にできたものは何ですか？1日目には光ができ、6日目には人間ができた、あるいは動物や植物や食べるものの、水や太陽なんかもできていきましたが、7日目にできたものは何ですか？何ができましたか？物としてできたものがありますか？ないのです。物理的なことではない、ありません。時間的に神様は私たちと出会うものとしてその日を作られたのです。ですから教会堂に来ていようと、あるいは何かの事情でこの場所に来ることができないからと、神様は私たちと過ごすためだけの時間を大事にされているということですね。じゃあどこにいてもいいんじゃないかっていう話も出てくるかもしれませんが、そこを論じたいのではありません。神様は全ての人に平等に与えてくださった時間の中で私たちと会ってくださるということです。例えば神社仏閣に行ってじゃらじゃらとお賽銭をし、鈴を鳴らして神様目覚ましてくださいってやらないと話を聞いてくださらないような方じゃないということですね。私たちがどこにいようとしても24時間この与えられた、24時間じゃないですね、日没から日没に神様は私たちと出会うためだけの日を作ってくださったという、これが安息日の意味ではないかと思います。安息日を尊ぶってどういうことでしょうか？いろんな経験をお持ちだと思うんですけども、今日は一人ですね、自身のですね経験を使って、安息日のことを、分かち合ってくれますような同僚がおりますので、昨日寝ずに頑張っておりましたが寝ましたね。一言お願いしたいと思います。
皆さんおはようございます。
あ、入りましたね。
大丈夫です。ご紹介に預かりました、現在ですね、広島三育中学校で、中2ホームルームの、担任をしています石田正弘と申します。普段はですね、中学2年生と、まあ、一生懸命対峙しまして、中学2年生っていうのは、まあ、世の中的にはですね、まあ、大人から、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、子供から大人への階段を上がっていく途中ということで、子供でありながら少し大人になりかけている部分もあり、大人になりかけていながら、また子供な部分もあってですね、非常にこう複雑でアンバランスで、まあ、複雑回帰といいますかね、なかなか接しにくい世代だというふうには世の中的には言われますが、まあ、うちの子たちは非常に素直でですね、素敵で、何かこう悪いことがあればですね、謝ることができますし、人が嫌がることをやってですね、非常に恵まれた、ね、役割でしたということもですね、そのに言えるような子どもが揃っております。で、そういったお子様をですね、このありの大教会で、まあ、育てていただいて、送ってくださって、いるということに今感謝し感激しながらですね、この場に立っております。さて本題ですけれども、今日はですね、一つ質問から始めていきたいと思います。皆さん、浪人という言葉を、ご存知でしょうか。浪人、浪人、浪人、ですね、お年寄りということではないです、まあ、これ老人ですけども、虎で、縦縞のユニフォームではないです。これ阪神ですけどもね、やってしまいましたが、浪人というのはですね、皆さんの頭に思い浮かんで、いくのは多分江戸時代の少しフラフラした人、なのではないかなと思いますが、私がですね、今日お話したいのは、まあ、現代の浪人ですので、まあ、何ですか、高校を卒業して大学を入るまでの準備の勉強をしている人たちの話で、私はですね、高校卒業後、まあ、いろんな理由がありますけども、まあ、浪人という立場にですね、置かれてしまいました。浪人というのは、まあ、先ほど高校と大学の間、その間のですね、身分をですね、フラフラフラフラ、まあ、している身分というふうに私は感じました。まあ、予備校に通っていたわけです。で、予備校はですね、現在は、まあ、今でも、まあ、CM で流れますけども、そこに君たちの未来がある、いかにもこう前向きで楽しげな、イメージがですね、語られていますが、決してですね、僕の浪人生活はそういうようなものではありませんでした。まあ、丸々ゼミナールにですね、通いですね、もともと勉強が、好きではなかったんですけども、毎日勉強勉強、来る日も勉強勉強、まあ、言うほど勉強していたわけではないですが、勉強に追われ続けていたわけです。例えばですね、少しご飯を食べていても、ああ勉強しなきゃいけないな、テレビを見ていても、ああこんなことしちゃいけない、勉強しなきゃ、トイレに入っていても、ああ勉強どうしよう、そんなですね、毎日だったわけです。まあ、何かですね、日々何をしていても勉強に追われているですね、時間を過ごしていてですね、まあ三十数年の短い人生の中ではですね、これなかなかこう苦しかったなって今思い出すと思えるような時間を過ごしていました。はい、で、まあ、友達もですね、もともと僕はあまり友達のできるタイプではないので、地元にも友達がおらずですね、まあ、一日に例えばですね、会話をする方というのは、まあ、母親だけだったりするわけですね。まあ、講義してくださる先生、これ会話って言いませんので、一方的に何か言われて、あ、うんうんってうなずくわけですし、でそんな中でですね、例えばこう、まあ、新聞の集金の方がいらっしゃると、まあ、そのちょっとしたやり取りで心癒されたりとかですね、あと保険の勧誘の方が来た時に、まあ、お話をして、それがまたこう気持ちをですね、ほぐしたりとか、まあ、ちょっとですね、今思うとあまりいい状態ではないのかなっていうふうに思うわけです。でその中でですね、中高は三育で育っておりまして、今教会に行くような習慣はあったりなかったりだったわけですけども、だんだんその教会に行く時間すらもですね、こう勉強に使わなくてはいけないんだなというふうにですね、思わされていくんですね。教会よりも予備校、教会よりも勉強、そしてだんだん教会から離れていく。逆にですね、そうしていくと、もう本当にまあ勉強しか頭にないですから、もう本当に苦しい時間を過ごしたんですね。 まあ、そんなですね、ある日ですけども、中学時代の恩師が来てですね、教会に誘ってくださいました。久々に教会に行くわけですね。賛美をし、そして礼拝をし、説教に触れる。神様と久々に交わるわけですけども、これがですね、非常にこの僕の心をですね、癒してくれたんですね。この近くには有馬温泉っていうのがありますけども、温泉に入った時、日本人だったらね、誰でも分かるんじゃないかなと思いますけども、温泉に入ったあの瞬間の、体からですね、力が抜けるというか、癒されるというか、何か精気が取り戻されるような瞬間をですね、味わっていくんですけども、そこからですね、講義を入れてしまっていたので、なかなかですね、午前中から行けなかったりもするわけですが、とにかくですね、4時が終われば教会に、礼拝に出席できなくても教会に、とにかくそこに行ってですね、癒されながら浪人生活というのを過ごしてきました。本当にですね、1週間の楽しみっていうのはですね、教会に行くこと、賛美ができなくても、賛美ができればもちろんいいですし、神様のメッセージに触れられなくても、とにかく教会という空間に入ることがですね、自分の楽しみになっていきました。でここでですね、土曜日を守って、受験もですね、大成功という話ができればですね、非常に証としてもインパクトがありますし、ね、いいところで終われるんですけど、受験の結果はですね、大失敗ということで、そこは置いといてですね、本当に非常に苦しかった自分にとってはですね、試練の日々をですね、教会で過ごすことによりなんとかね、乗り切ったというお話でした。
安息日はいろいろな祝福に預かれることだと、理解をしていただけるかと思うんですけれども、この祝福をですね、いつも受け続けているとしたら、皆さんはいかがでしょうか。つまずいては立ち上がり、立ち上がってはまた転びっていうようなこの繰り返しですけれど、いつも神様の臨在を身に帯びていることができたらいかがでしょうか。神様は7日目だけ一緒にいてくださる方ではありません。1日目からずっと一緒にいてくださる方であります。でもやはり1日目から6日間は私たち自分自身の務めがあります。7日目も務めがある方いらっしゃいますよね。そういう中で神様が私たちと交わるためだけに時間を使ってくださる、そこにやはり私たちは安らぎと慰めを見出しますし、力の源泉をですね、見出すのではないでしょうか。そしてこの尽きることのない神様との関わり、絶えざる交わりを許されているのが他でもありません、神の国なんですね。天国の過ごし方、私たちは毎週1週間に1回しか神様と会えないという、そういう逆の言い方では、そういう言い方ではなくて、1週間に1回必ず神様がそのためだけに時間を使ってくださる日であるということをですね、皆さんと一緒にですね、心に留めることができれば幸いです。もう一度ですね、黙示録21章の3節をお読みいたします。では1節からの描写を共に目で追っていただきたいと思います。私はまた新しい天と新しい地を見た。最初の天と最初の地は去って行き、もはや海もなくなった。さらに私は聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて神のもとを離れ天から下ってくるのを見た。その時私は玉座から語りかける大きな声を聞いた。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいてその神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きもロークもない。最初のものは過ぎ去ったからである。神様の幕屋が
人々の間にある、また人々が神様の中に住むことができる、これが安息日でありますし、またその延長に天国が待っているということを私たちもう一度ですね覚えておきたいと思います。
これはあの本の中からの引用ですけれども、ユダヤ教の、まあ、聖典のですね解釈をする、まあ、仲介書のようなものにミドラッシュというものがあります。でその、ラビ、アキバのオティオトっていうものがありますけれども、その中でイスラエルの人たちが神様に呼びかけているそうです。世界の主よ、戒めを守ればどのような報いがありますか。主は彼らに言われた。来たるべき世界がそれです。彼らは主に言った。それがどんなものか示してください。主は彼らに安息日を示された。来たるべき世界はもう全てが安息日だということです。毎日毎日神様と出会い続けていくんです。人によってはですね、神様と会っているのは窮屈だっていう方がいるかもしれません。この中にはいらっしゃるかどうか分かりませんけれども、神様の前にいるともう自分が本当にこう辛くなってくるから、もうあるいは、まあ、人によってはですね、例えばちょっとこんなことは良くないかもしれませんが、パチンコもない、競馬もない、お酒もない、あるいは自分の好きなあれやこれもない、そういう、教会とはあまり縁のないことに私たちはあの身を置くことはないかもしれませんけれども、そういった人たちにとっては天国っていうのはどんな時間になるのか、考えてみていただけますか。拷問でしかないと思います。自分の楽しみがそれだからです。でももし私たちも1週間に1回しか神様に会うことを喜べないとすればですね、ちょっとまた後ろ向きな表現してしまってますけれど、もう少し積極的に表現すると、日々の歩みの中で神様と出会うこと、神様と交わることを喜んでいる人が天国に行くことができると言っていいかと思うんですね。どうか私たちはその練習として、毎週のですね第7日目の安息日を尊びたいと思います。そういう意味ではですね、いつでもいいってわけじゃないですね。日曜日だろうが土曜日だろうが関係ないわけではありませんね。神様が設けられた安息日、神様が人間と会うためだけに作ってくださった安息日は7日目であるということ、そういう意味でも私たちは尊んでいく必要があろうかと思います。セブンスアドベンチストとしてですね、第7日目安息日を尊び、そして、主の再臨を待ち望む私たちが、自分たちだけでなく神様のことをご存じない方々をもですね、その安息の交わりに招き入れることができるものとして作り変えていただきたいと思います。御国に住まいを備えてくださる、お方が、私たちの主であります。どうか、神様から委ねられたこの地上の生涯を神様が与えてくださる時間の中で、精一杯にですね、神様と共に歩むことができるようにと願っております。神様の祝福が一人一人の上にありますようにお祈りさせていただきます。